夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信していく番組になっております。ということで今回は太陽寺小田信康がお届けしますですね。コロナの、収録段階でですね、緊急事態宣言、新型コロナウイルスの緊急事態宣言を、中ですが、まあ、収録の方もねちょっとストップ回を出したりしたんですけど、まあ、そろそろ動いていかないかといけないかなということで、以前にもね取材をしたお店からですね、今回移転という形で新しくなったということで、珍しく依頼の方いただきましたので、今回は、こちらの方にされてみましたですね。では早速ですが、今日のゲストの方の自己紹介の方よろしくお願いします。どうぞ。
はい、ご紹介預かりましたルストの勇者よしくんです。よろしくお願いします。
勇者ついてましたっけ。ま
あ、ついてなかったかもしれないなんかプレートトイレのやつで勇者よしくんっていうのでずっと売ってきたもんです、うん、それで、はい、
なるほど。2年ぐらい前でしたっけ。
そうですね、約1年半、うん、東刈谷で営業して、うん、で今回安城にお店を移転した形ですね。
予告通りの移転って感じ。
予告通りですね。もうちょっと長く行けるかなと思った
んで、うんうん、あ、予定通りだったら過ぎてるんだ。
そうですね、結局最初の予定と変わらず、うん、はい、満期でっていう形で、うん、契約が、まあ、終わったので、うん、
前回のね、お店の方も来ていただいて、で1階がバーカウンターという形で、2階が、ね、イベントスペースという形なんですけど、
そうですね、
今回はまた全然こう違う、前回として路面店ですけどという形なので、またですね、愛知県安城市で、ね、三河の方面とかってあんまり僕取材に行くことないので、貴重な取材になると思いますので、新しい店舗はですね、旧店舗の思い出とか、新しい店舗の話とかをいただければなと思いますので、今日よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでですね、前回の、東刈谷の方の店の方も店を見ていただいて、結構おしゃれなバーカウンターの店だったんですけど、新店舗 にあたって、イメージとかですね、店の内装とかも、全然違う形になったんですけど、改めてね、新店舗はどんなお店ですかね、一言で言うと。
一言で言うと、はい、おしゃれ でカジュアルなゲームとイベントのスペース、うんうんうん、実際の見ていただいて、どういうふうにお感じになったかなとか、うんうん、そういうのも聞いてはみたいんですけど、
なんかこうゲームショップらしくないイベントスペースみたいな感じに寄ってるのかなっていう感じですね。
そうですね、はい、
なんかこうスペースも畳状のところだったりとか、椅子もあるですし、カウンターももちろんありますので、何かこうこういうところでイベントができたらなっていうイメージもありますね。
そうですね、講座だったりとか、企業のイベントとか、ゲームだけじゃなくていろんなイベントがやれるように、って思ってこういうちょっとスペースを用意したという形ですね。
ね、ゆうしゃよしくん、も言ったのあれですもんね、この仕事以外の仕事というか、いろんなこう仕事もされているので、そういう感じのイベントスペースとしても使って感じなんですか。
そうですね、昼の会社やっておりますので、会社の方の事業としてホームページ制作だったりとか、パソコンサポート、で今後ここでパソコン教室だったりをやっていこうかなと思ってました、で、まあ、コロナ禍ではありますけど、なんか違う事業もいろいろやっていけるのかなと思ってこういうスペースを作りました。
メインとしてはスペースに、ボードゲームをするスペースがあって、それ以外に、よし君が言うとやってる仕事もってことで、ツイッターで流れてました
ね。そうですね。
パソコン教室みたいな感じで流れてたので、そういうのやっていきたいかなって感じなんですね。はい、で、新店舗が東刈谷から安城市の方に移ったんですけど、結構、どれくらい ?1 時間ぐらい違うんですか。
そんなには変わらないんです。30分かからない。20分ぐらいかな。車で15分から20分くらいの距離です。
結構僕、こっちの方にも来ることはあるんですけど、距離感が分からないんで、もう30分ぐらいなんですね、移転先として。
そうですね、30分ぐらいなんですね。30分は本当かからないかな。
安城コロナが近いんですよね。
すごく安城コロナ歩いていける。すぐ目と鼻の先が安城コロナ
なんで。なるほど。で、旧店舗1年半ぐらいやってたということなんですけど、旧店舗とかの思い出とか、なんか良かったこととかありました？
そうですね、コロナ以前にはやっぱりオールナイトゲーム会がよく、今緊急事態宣言でなかなかやれないんですが、定期的に毎月朝までお客様にゲームを遊んでいただいたりとかですね、あと、カウンターが前は U 字型のちょっとカウンター、特殊なカウンターだったので、 あのお客様同士がこう触れ合いながら、知らないお客様同士で、人狼ゲーム会とかをやったのがやっぱり一番の思い出ですかね。あと、まあ、あの前のお店が飲食業界が初めてで、不慣れな中で始めたもんですけども、まあ、たくさんのお客様が本当に少しずつ遊びに来て認知していただいて、でまたオーナーたちにですね、あのオーナーがいらっしゃるんですけど、あの支えてくれたもんで、なんとか1年半無事に営業できて、ここに移転できた、新しいお店が作れましたという形ですね。
ちゃんとこう新店舗まで予定通りの移転というかという形になったんですね。
そうですね、なんとか、はい。
オールナイトゲーム会とか何人ぐらい来れたんですか？
多い時40はいかないですけど、30から40人くらい前後、
あ、入れ替わりというか
入れ替わったりとかで、
結構そんなに入るかなっていう感じだったんですけど、
多分まあその前の時はあのスペースが
あったんで、あ、なるほど。でも30ぐらい入ったら旧店舗のイメージだと結構いっぱいなイメージですね。
そうですね。
この新店舗は何人ぐらいこう、まあ、あの3つの関係もあると思うんですけど、何人ぐらい入るんですか最大で？
多分ここだけで20から30だけはいける、まあ、そう人だけの話をすればいけると思いますね。だから半分のスペースで20、半分で20って考えても40人くらいは楽に入れるのかなと思うんですけど、
でもだいぶ広くありますよね、なんかスペースが、
有効スペースが広がってますね、前より前。無駄なスペースがなくなってる、
結構お口なんですよね、こういうコンクリートというか。
いいですね、
なんかこう、
はい、これ僕のせいじゃなくて、これもオーナーたちの、
ああ、そうなるか、
そうそう、こういう箱、あの剥がそうよとか、そういうセンスで、僕は決めたのは、この床のとかですね、壁紙の色とか、床の色とかは最終的に自分が決めさせてもらったんですけど、
なんかおしゃれに見えますよね、
そうです
、センスがあるのかどうかわかんないんですけど。こういうあの畳というか講談のところをもともと作ろうと考えてたんですか？
そうですね、これは、はい、自分も作りたくて、個室的なスペース、まあ、半個室というかちょっと仕切りを作って、相手の目線が気にならない環境でボードゲームをゆっくり楽しんでもらって、はい、っていう形で。
オーナーとかこう協力している方とかいると思うんですけど、はい、この安城の店舗っていうのはすぐ決まったんですか？
そうですね、その前の店舗のことなんですけど、あの、まあ、不動産会社さんを紹介していただいたので、同じ不動産会社さんを、あのまた紹介していただいて、すぐに結構割と昔早めに決まりました。
いつ頃からもう移転の話はもう去年ぐらい？
そうですね、まあ、移転する半年前ぐらいからは考え、もう動かなきゃいけないなっていう話になってて、で物件も探し出して、で工事のする業者さん決めたりとか、で、あれよあれよって感じで、前のお店を営業しながら、まあ、その昼間は移転で動いたりとか、あっという間でしたね。
実際あの去年とかあのお店の取材とかいくつか行かせていただいたんですけど、皆さん聞いてるんですけど、このコロナ以前とコロナ以後っていう形の中で、まあ、移転の準備だったりとか、そのコロナ以前にオープンして、まあ、コロナ禍を抜けてきたんですけど、何かこう大変だったこととかありましたか？
お客様が、特に新規の方がなかなか来づらい、来ていただけないという部分は一番大変なところですかね、店として。
そういう中で何か工夫したこととかありますか？
フード類を結構充実させて、ご飯を来てもらって、前は本当に冷凍物が多くてあんまり作ってなかったんですけど、まあ、その自分も時間もできたので、もっとまあ練習しようと思って、いろんなご飯物を出して、まあ、割かし安めで量が多いっていうようなもの、まあ、チャーハンでしただったりとか、まあ、あの一通り焼きそばだったりパスタだったりっていうので、フードメニューは充実させたっていうところと、まあそうですね、あとドリンクもいろいろ、ドリンクの方がやっぱりいろいろ作りやすいので、ドリンクメニューも充実させたりとかありました。
なんかこう前回の時にこう料理担当みたいな方いらっしゃるんですけど、はい、スタッフさんとは同じなんですか？
変わってないです。
あ、変わってないですね。
基本的に調理も、基本は自分で、まあ、たまに手伝っていただけるという形で、
料理の腕上がりました？
ちょっとまあ、そんなにクレームはついてないですあんまりお客さんからね。まあ、そ
変なもの出しませんもんね。だから冷凍からこうね、手作りだったらね、味がこう冷凍のは安定しますもんね。
あ、まあまあまあ、そうですね。なるべくそこは毎日毎日勉強かなと。
やっぱ大変ですよね、コロナ禍の中で。やっぱり全国見てもまだボードゲームカフェオープンしたりとか、そういうこと閉店するのも目立ったりとかするんで、なので、またこうどうしようもなかったとはいえ、移転ってすごい大変だったんですよね。
まあ、そうですね、やっぱりこういう状況なので、まあ、ただやっぱり自分がやりたくて始めたことだから、なんとか形にしていって、できれば少しでもお客様、あるいは違うサービスをやっていきながら、 続けていきたいなっていう気持ちは強いですね、やっぱり。
今ちょっと少しずつ聞いたんですけど、はい、新店舗、東京店舗の、まあ、違いをいくつかお願いして、まあね、講座があったりとか、スペースを借りたりとか、まあ場所も違いますけど、何かこうありますか、ね、
そうですね、今回のお店では、うん、ドリンクバースタイルになっているので、うんうん、まあ、ファミレスと同じような感覚で、うんうん、お客様の方でもグラスここを渡して、あるいはあるものに氷をついていただいて、ドリンクをお代わりしてもらえるという形が基本になっています、うんうんうん、でお酒飲まれる方とか、ゆっくり話したい方はカウンターで、まあ、液晶の画面見たり、うんうん、見ながらだったり、まあ、自分とお話しながらこう、うんうん、お酒、ドリンクも楽しめるという形ですね。それで、まあ、あと18歳までのお子様、お客様はドリンク飲み放題1000円で1日ずっと遊べるっていう、
じゃあ今だと昼から夜までって感じですか。
そうですね、
そんなかわがわだちゃいますけど、まあ、でも結構安いですね。
そうですね、あとタバコが吸えなくなったので、前は喫煙カーだったんですけど、うん、新しい健康どうなったっけ、
あ、なりますね。
それで室内の喫煙ができないので、
あ、まあ、
そう
ですね、そうい
う意味では、うん、で18歳未満のお客様はという形を、うんうん、ファミリー層だったり、うんうん、まあ、カップルの方とかでも来やすいような感じにしてます。
よしくんでもタバコ好きじゃなかった
。僕、いや、電子タバコに変えて、
あ、なるほど、
まあ、そんなに
大丈夫ですか。
お客様にも我慢してもらって、僕も我慢してる。
なんか僕もタバコ吸わないんですけど、はい、なんかこうバーとかね、カウンターとかお酒とか今出せませんけど、多分需要で、まあ、タバコとかの親和性みたいなのがあるので、何かそういう、こう黄金比が崩れてる感じがしますよね。
正直そうですよね、それは、うん、まあ、ただまあいろいろコロナも明けますし、うん、まあ、タバコ相性悪いし、うん、まあ、いろいろ、まあ、そういう仕方ないのかなっていう時代の流れですかね、うんうんうん。
でまあ、禁煙になって、まあ、18歳未満の方が、ね、来るのであれば、こういう、こうなんかこうワクワクするスペースはいいですよね、やっぱね、
はい、本当にそういうお子様でし、うん、とか学生さんには本当に来てほしいなって思ってますね、うんうんうん。あと、まあ、男女別でトイレが今度、男女別で個室をそれぞれ別々に設けたので、はい、そこも前の店舗とは違って、うん、まあ、女性の方はやっぱり個室、うんうん、別の方がいいって方は結構お声も聞いてたので、うんうんうん、それを分けたっていうのは今回新しいところですかね。
うん、まあ、トイレは立ち回るといいですよ ね、 そうですね、分けれるし、じゃあ18歳未満ってことは、じゃあ子どもさんとかも来て遊べる感じなんですかね。
あ、そうですね、うん、まあ、先ほどと重複しちゃいますけど、タバコ吸えなくなったんで、うんうん、まあ、子ども連れの方でも大丈夫っていうような、うんうん、はい、
タバコを吸うスペースみたいな店舗
は
そうなん
ですか。一応、はい、野外灰皿であるんで、そこでしていただくださいっていう
感じで。ボードゲームの方もいくつか、まあ、前回から1年半、2年弱の間で数は増えたりしたんですか。
数がですね、9店舗が500種類ないくらいで始めて、約500種類って言っていただいて、今回が650、
650、はい、
超えて、もうすぐ700くらいいくので、
急に50
だ、150くらいは毎月少しずつ少量ずつ仕入れていって、うん、あとお客様がやっぱ持ってきていただいて、うん、あ、置いといていいよとか、うん、そういうのも寄贈だったり、まあ、貸しとくよみたいな話もあるので、うん、それでやっぱり数は増えましたね、う
ん。まあ、準備とかいろいろとあると思うんですけど、だいたい遊べるというか説明できる感じですか。
それで結構聞かれるんですけど、うん、正直思いついてない。本当はね、全部できるところで、うんうんうん、まあ、やっぱりあとここで動くのは軽いゲームが中心で、僕も軽いゲームが好きで、うんうん、お客さん初めて来る方とか、うんうん、ちょっとボードゲーム興味あるよっていう方たちが多いんですね、うんうんうん、なので、まあ割と軽いゲーム、うんうん、軽量級から中級くらいまでのゲームを僕もわりかし覚えていっちゃうし、うんうんうん、説明してるから、うんうんうん、まあ、ただ本当にゆったりゲームできるようになったんで、うんうん、重量級とかもどんどん動かしていきたいなとは思ってて、うんうんうん、少しずつ覚えていきます、うん
うん、あれですもんね、数がやっぱりいっぱいあると圧倒されちゃいますからね。何がいいのか分からないし、それこそこう同人とか、こう何こう市場、ね、海外作品とか見た目で分からないことも多ったりするので、うんうん、一個じゃあ、軽いゲームから中量級の方をまあ覚えていく感じなんですね。
そうですね。
個人的にはボードゲーム遊んだりしてます。
まあ、お店で遊ぶって感じですね、うん、お客さんと遊べる時に時間があれば遊ぶみたいな、
うんうん、はい、ここ最近良かったなとかっていう、なんか自分個人的に良かったなっていうことはありますか。
個人的に良かったのは、 ですね、ジャストワンっていうゲームがあるんですけど、ああいうやっぱ大喜利が結構僕好きなんですね、きっと、サイコロゲーム、ね、うちいないんだけど、あの12なんとかの玉座ってある
じゃないです
か、あれも面白かった、バッティングのサイコロのやつ、あれ面白かったですね、あれとか、あとキングオブ東京だっけ、あれも
新しいですね、
ダイスゲーが好きで、で、お店に新しく入れたやつだとウォーチェストの版が、最近入りましたんで、
ちゃんと手に入れましたね、
大変なずっとあのチェックしてたんで
結構争奪戦でしたよね、
あ、そうですか、やっぱ早くなくなったんですね、きっと
日本語版の前からなんか入ってましたもんね、あの、そうですね、入ってて、であと結構、なんだっけ、あんまりゲームを出さないとこは出してましたもんね、この日本語版っていうの
は
ね、
あ、そうです
ね、メーカーさんがね、は
い、ただ日本で早かったかわかんないけど、バネストさんが一番最初でなのかわかんないけど、こっちで手に入れるのはバネストさんで、
出ましたね、
はい、僕もそこでお客さんからその役がついたやつ、遊ばしてもらって、面白いなっていう、だから購入に結局、
あれですね、あの割と安くないですもんね、結構、
まあ、
それこそなんか、エシ君とか好きなんだけど、軽ゲーム2、3、5回ぐらいお願いします、
確かに、
高いからだし、何面白いから遊んだ方がいいですもんね、新作のゲームとかも取り入れていく感じですかね、
そうですね、ちょっとずつは、まあ、あとは来ていただけないと、せっかくあるのに腐っちゃうんでってこと
ね、大喜利とかって得意なんですか、好きなんですか、
いや、得意じゃないけど好きなんでしょうね、
なんか大喜利ってあるじゃないですか、なんかこうミリオンヒットメーカーみたいな感じでこう ありものを組み合わせるみたいな感じだったりとか、全くないところからこう文字書いたのも得意なんですか、
あ、そう、そう、書くっていうよりやっぱまあお題あって、それでは、あの、ああだこうだって喋りながらやる、 あと話題作りになんかいいですよね、大喜利だと、
推理系とかのなんかこう大喜利とかのディセプションとか、
そう、実はディセプションやったことなくて、
あ、そうなんですか、
お客さんはよく回してて、陰徳でしたっけ、
陰徳と大喜利ですね、
面白そうなんだけど、面白そうだなって思いながら、そういう時に結構あの盛り上がってて、自分もずっともう裏で勝利してるとか、なんかやってる時だもんで、
確かに人数が多いゲームですから、それだから人数を受けてますからね、
そうですね、
まあ、ジャストワイ以外なんか好きな大喜利ゲームとかあるんですか、
いや、僕あのこれもしかしたら前回の世代の時に話したかもしれないですけど、ボードゲームにハマったきっかけが、キャットアンチョコレートなん
ですよ、ああそうですね、
でキャッチョコって大喜利じゃないですか、
がっつり
あれで、あ、やっぱ面白い、もともとボードゲームが面白い世界だなと思ってたんだけど、あれでハマったっていうのがあるので、多分そういう思い出が自分のどこかにあって、それで大喜利が好きなのかなっていう、あと、ま
あ、
運ゲーも結構好きですね、
あ、
なんかサイコロ、海底探検とか、
あ、なるほどね、月面探検もありますとかね、
あ、そうです、
でもなんかこう喋るのが緊張するって言って、多分なね、お会いするのも前回の収録と今回なんですけど、どんな感じのこうトリッキーな、こうなんか大喜利出すのか、なかなか想像つかないです。はっちゃけてる様子を見たことないので、一回も。そうそう、なんかすごい変なこと言うのかなと思う。
いや、多分言ってるかもしれないですね。空気をま
ず使わないですか。僕の中で結構真面目だというか、なんかこうイメージでの、まあ、宣伝というか収録なんですけど、なんかそういう弾けてる感じが想像つかないので、
いや、多分でも想像するよりももっとはっちゃけろよっていうね、
そうなんですか、
そうです、もっと面白いのがね、お客さんも面白いなってなってくるので、課題ですね、
あ、そうなんですか、
課題です、
なんか一番なんかテンション上がるとないですか、これテンション上がるとないですか、
え、テンション上がる、
なんか普段ない自分が出せるみたいなのないですか、モードゲーム打ってる時
やっぱでも笑えるゲームとかは、あ、例えばたった今考えたプロボードとか、あれだとバカみたいな言葉をわざと作って、その狙ってね、ちょっと笑いをして、みんなでバーって笑ったりとか、そういうのはあるかもしれないですね、
なんかはっちゃけた瞬間見たいですね全然その今のが印象悪いわけじゃないですけど、なんかそういうので大喜利好きっていうから、どんな感じなのかなって思って、なんかこう真面目なイメージがちょっとあったのでやっぱ大喜利はいいですもんね、でもなんかあれですよね、大喜利って自分がなんかためてためていったろうと思った時に失敗する感じがしますよね、
あんまり狙いすぎるとダメです
ね、なんかあんまり考えない方がなんか言うので、言い間違いとかね、噛んだりとか面白かったりもそうだと思うんで、
そうなんです
ね、いや650ぐらいで、まあ、この調子でいけばね、ボードゲームで、ね、遊べる環境とか、やっぱり遊ぶ人数とかが減ってる割にはどんどん出ますからね、
数はそうですね、家で遊ぶ方が多いですからね、やっぱ多いです、 でボードゲームの数はどんどん増えてくる、
うんうんうん、まあ、今月もまだ来月もまだ買う予定はあるんですか。
いや今のところ全然見てなんか宣言もね伸びるとかそういう、
まだ分からないですもんね。お店あの会社とかその学校とかはそんなに影響ないんですけど、そのお店関係とか接客業とかはやっぱり食らいますからね、うん、で初めての方とみんな遊んだゲームとかおすすめしてるゲームとかってありますか。
うちですと、磁石っていう、
あのあ
ジャパン、ね、そうですね、磁石くっつけるやつ、うん、あとボブ辞典、うん、なんじゃもんじゃ、うん、あとノイ、うん、あの数字を101以上言っちゃいけないと簡単なカードゲーム、うん、あとクラッシュアイズゲーム、ペンギンさん落としちゃいけないよとか、本当にそういう軽いゲームをまずは初心者の方にお勧めして、うん、そこから、まあ、指名がある場合はカタンやったりもありますし、うん、あのコンゴルディアとか重たいゲームを、うん、やる場合はありますけど、うん、とりあえず初めはこれくらいのところからやってみる感じです、ね、
うんうん、磁石いいですよね。
磁石はいいと思う、うん、あとストライクか、ストライクが、うんうんうん、僕も好きだし、
うん、まあ、大事ですもんね、
大事ぶつけるっていうのは単純な、やっぱアクションゲームがやっぱいいかな、うんうん、最初はアクションだったり、うんうん、大喜利でも軽いやつ、うんうん、あんまり考えなくてっていうところ、うん
うん、なんじゃもんじゃとか、なんかこうだんだん年齢、僕ボードゲーム時代はな、まあ、20年ぐらいは多分やってるんですけど、ここ7、8年ぐらいでこう流行りだしたから、まあ、追いついてやってるんですけど、7年前と比べてこうなんじゃもんじゃみたいな記憶系のゲームだんだんこう脳が追いつかなくなってくるんですけど、
あ、そうですね、覚える系はダメですよね。あと子供はやっぱ強いんで、
そうですよね、記憶系は、もともとなんじゃもんじゃ遊ぶ機会がそのイベントとかあった時に3回ぐらいやらされる時があるんですけど、しんどいですね。
ボンゴとかナインタイルとかも子供に勝てないっていうのが結構あるんで、瞬発、まあ、記憶系とちょっと違うかもしれないけど、パズルだったり、はい、記憶系が強いですね。
あれですよね、あのボンゴもそうですし、ナインタイルもそうですけど、なんじゃもんじゃもう一瞬止まったら終わりなんですもんね。
そうそう、
瞬発力がやっぱなんだ。
そう
やっぱ瞬発力だんだん落ちてきますよね、理解力とかも。
落ちますね、
うんうんうん、
あんまり言うとね、愚痴っぽくなっちゃう
でもそういうのとか、あれですよね、絵もそうですけど、なんかそういう瞬発力が落ちてできなかったりとか、特に絵もそうなんですけど、絵がね、変に描いてなんかね、笑われて嫌な気分になる人もいるので、なかなかそれもありますけど、まあノイとか、あの磁石とか、クラッシャーゲームね、見た目でも簡単なので分かりやすいですよね。
そうですね、
うんうん、なんかおすすめしてくれる人って結構多いですよ、ゲーム
を。あ、やっぱ常連さんがあのこれで出るよとか、
うんうん、
教えてくれたり、うんうん、まあ、あとツイッターとかを結構チェックしてて、うんうん、それで見つけることが多いですかね、
うんうん、おすすめされてすぐその場で買っちゃうとかあるんです
か。やっぱ遊んで、うん、あ、面白いな、うん、こいつこのゲーム面白いなと思って、うん、あの今月の買えるその予算枠の中で買おうかなとか、
うんうん
う
ん、
そういうことは多いですね、やっぱ、
うんうん、
結構影響されやすいのかもしれない人に。
いやでもゲームってその場があったりするんで、まあ、何のゲームかあれですけど、なんかその場で遊んで買ったけどなんか違うっていうのもありますから、たまにね、雰囲気が良かったみたいなのがありますもんね、はい、で、さっきあのフードとドリンクバーシステムの、ドリンクバーシステムとフードとかもなんかこう強化したって話だったんですけど、具体的にどんな感じ。
そうです、フードだと、うん、ちょっとさっきもご紹介させてもらったんですけど、うん、まあ、チャーハン、ナポリタン等がまあ人気でフードでよく出るんですけど、
うんうん、
あの大盛りがまあプラ、通常600円全部あのご飯物は、
うんうん、
600円でプラス200円で大盛りにするんですけど、うん、あの結構量が、まあ、ご飯でいうと 300g が 600g くらい増えるんで、まあ、割と
ご飯3杯分ですよね、大体ね、うん、一般的なな
ので、まあ、大盛り食う人結構多いですね。
うーん、
値段も多分コスパは悪くないと思うんで、
うんうん、
あと最近アヒージョとか、
ちょっ
と
アヒージョ、
はい、
おしゃれですね、
うんうん、アヒージョ、あと自家製プリン、杏仁豆腐とかスイーツもちょっと作り始めて、それも結構好評でみんな食べてくれる、
うんうん、お前も作りますもんね、
うん、
プリンとか作るんですか。
プリン作るんですちょっとで見た目から想像できない
いやでもなんか美味しそうなプリンとか
みんな美味しいって。
そうですよね、う
ん、ありがたいですよね。
だから見た目があれですよね、芸人さんでいきますよね
芸人さんに、うん、
なんかマスクしてるとなんかチョコプラの沢さんに似てません？
あ、本当ですか。なんか嬉しいか
嬉しい微妙ですか。
あれから面白かったですけどね。
あ、でも面白いですよ、はい、でもなんかひょうひょうとしながらこう面白いこと言うなと言いながら聞くんじゃなくて突然言われることは面白いですので、なかなか得ですよ、ね、
あ、いい
です、痛みがそうですね。お酒も本当は出していきたいですよね、いっぱいね。
そうですね、うん、本当はお酒飲みながらね、なんかおつまみ食べながらっていうのは、うんうんうん、はい、以前はそうだったし、宣言が始まる前はお酒も出せたので、うんうん、まあ、今は辛抱する時なのかなと、うんうんうん、だからあのお客様にもお店も我慢するんでちょっと辛抱していただいて、うんうん、できる限り来ていただきたいなっていうところですかね。
で、まあ、環境も場所も変わりましたし、スペースも変わって、まあ、フードとかそういう周りの環境も変わったんですけど、まあ、こういうの僕先にないのは、なんかこう副業でというか別の仕事やってるイベントもあるんですけど、どんな感じでこうイベントというか、こうここを、有志的に使っていきたい感じですかね。やってみたイベントとかありますか？
一つは、うん、YouTuber さんとか、うん、e スポーツやってる、あの一応ちょっとボードゲームと直接関係ないんだけど、うんうん、あのプロゲーマー、あるいはボードゲーム業界の、うん、著名人の方でもいいし、同人ゲーム作っておられるような方とかに、うん、そう説明会だったり、うん、まあ、講座だったり、うん、講義みたいなことセミナーやるのもいいなっていう、うん、体験会何でもできると思うんですけど、うん、そういうのをちょっとやってみたいんですけど、僕があんまりその知り合いがいないんで、そういう業界の、まあ、そういうのをちょっと探していきつつ、うんうん、模索していきたいなっていう感じですね。
具体的にイベントとかは決まってるんですか？
いや、今のところやっぱこの状況なんで、うん、特にこれやろうっていうのは決まってなくて、うん、1個だけ決めてるのはイベント地がそういうパソコン教室をやるのは僕はできるんで、うんうん、あの1000円で2時間ドリンク付きで、うんうん、なんかその人がやりたいパソコンだったりスマホの教室をやろうかなと思ってます、うんうん、はい。ちょっとゲーム関係は、ね、今のところ決まってないんで、うん、なんか逆にいいアイデアあったらまた、うんうん、
はい、イベントやっぱ打ちづらいですか？なんとなく
打ちづらいです。来ないと意味がないですからね、うん、別に何でもここだと本当に何でも言うこともできる、やることもできるんですけど、うんうん、はい、逆に前はその1日イベント店長みたいな感じで、うんうん、そのお客様がやりたいイベントを、うん、まあ、お店側としてやれるみたいな感じの、うんうん、イベントバーとかってあるんですか？ありますね、うんうん、ああいう感じでやれるかな。ここでは特にそういうことやれるなと思って、それもぜひ何かやりたい方がいたら、うんうんうん、気軽に本当に連絡してほしいなっていう、うんうん、僕もなんか自分からも発信してきますので、うんうん、現状ではちょっと決まってない、うんうんうん、は
い、またこうスペースを借りてここに使っていたいよってことがあれば話をしながらって感じですかね。
そうですね、あと一応イベント主催者の方の割引も多少あるので、うんうんうん、はい、ぜひやってほしいですね。
なかなかね、こういう取材もそうですけど、もともと店舗さんの方の方がやっぱ苦労してると思うので、実際その去年からこうコロナ禍の緊急事態宣言だったりとか、厳しい時にはいろいろとうまくいかなかったこともあったりするので、その、まあ、例えば中小のね、同人サークルになってイベントさん自体も中心だったりしてるので、なかなか難しいですけど、ここはまだまだね、こう可能性を感じるスペースなので、
まあ、
去年よりも、去年、一昨年よりも多分こうスペースも広がっているので、なかなかこう抜けてきた時に、こう外側より中が広く見えますよね。
あ、そうですね、うんうん、結構場所は広いと思います、う
んうん、今では昼から営業って感じなんですね。
土日昼からと平日はやっぱり、予約があったりすれば開けるって感じです
ね、うんうんうん、やっぱりこう厳しいですよね、夜が少ないと
ですね。まあやっぱお酒飲む人も、ね、いないですし、うんうん、
であれですね、まあ、またこうね、収録段階では愛知県間の中の緊急事態宣言入ってますけど、まあ、現状の料金システムと、まあ、まあ、通常っていう形ですかね、はちょっと何か説明していただいていいですか？
はい、はい、まずドリンクを飲まないって方は1日遊び放題で3000円打ち切りっていうのがプランがあります、うんうんうん、で通常に入っていただくともう飲み放題がフリータイムという形でコースになってて、うんうん、1時間ごとあるいは延長30分で区切りになっているので1時間1500円、うん、で30分延長で500円、うん、でマックスが、5000か5000までで打ち切りです、うんうん、でアルコール飲まれる方はこれにプラス500円、うんうん、だけでほとんど前と変わってなくて、まあ、若干上限がプラス500円されたくらいで終わるようになってます、うんうん、なので、3000円から5000円で基本的に遊べるっていう感じです。安く済ませたい方は3000円だけど、うん、 あの税込みですので。
うーん、総額表示ですね。
総額表示ですね。はい。あとまあ先ほどもお伝えした通り18歳までのお子様は1000円でもずっとあの遊んでいただける、で学割で学生証を提示していただくと2500円で飲み放題終日、あと YouTuber とか、まあ、プロスポーツ e スポーツのゲーマーを目指す方とかは3000円でとも作りました。
YouTuber、 いや YouTuber、
あ YouTuber、 YouTuber、 だからまあある意味ストリーマーだから、
あそうです
そう、それでも全然
なるほどなるほど、はい、そうなんですね、
言ってくれればって感
じですね、うん、自己申告勝手勝手に言ってくれれば、はい、そうですね、 YouTuber のイベントもっていうね、そういうプロゲーマーのイベントも考えたんで、まあ、そういう支援というか割引もできますもんね、うん、
あとご要望が多ければちょっと時間貸しとか、うん、まあ、場所としてゲーム会でいくらみたいな設定もちょっと今ないんですけど、うん、考えていけたらなとかっていうのはちょっとありますね、うんうん、
頭割りしない人いないんですよ、ね、
あ、そうそうそう、う
ん、はい、あ、それもいいですね、なんかね、うん、こうき、あの、いろんな人遊びたいもありますけど、なんかグループで遊びたいっていうのがあるんでね、
ただその辺がどれくらいが適切なのかとかもあるんで、うん、料金的に、うん、はい、ちょっとすぐには決めれないんですけど、うん、まあ、団体様の貸し切りとかそういうのは相談いつも乗ってますんで、
わちゃわちゃしたいですけど ね、 なんか狭いぐらいでね、肩振り合いながらね、そういう風な時代に戻るかどうかも分かりませんから ね、 ね、今ね、
ある程度の時間もなかなか難しい、
という感じですか、ね、特になんか他に、料金はフード関係がだいたい600円ぐらいですよね、
まあ、500円、本当ワインコインから、うんうん、はい、あるって感じですね、うん、基本的に、
他に何かこうお店の中のこうおすすめのところとかありますか。
まあ、ボードゲームはあの見ていただいたら分かる通りもう遊べる環境ってなってて、うんうん、やっぱり、うちは e スポーツもちょっと今度はやれるように、まあ、大きなパソコンを置いて、うん、e スポーツ関係のことをちょっと やっていこうかなっていうふうに思ってて、ゲームの環境はちょっと整えてるっていう感じですね、うんうん、まあ、プロジェクターもワイプと一緒であるし、うん、あ、そうだ、インターネットが、うん、10ギガになりました。
おお、
まあ、もちろん Wi-Fi の貸し出しもしてますし、うん、電源コード、充電器、マイクとかの、うん、あの貸し出しもあるんで、うん、まあ、イベントには何でもできるかなっていう感じです、
うんうん、いいですよね、イベントしたいですよね、そんなスペースですよね、なんかこう、うん、地下感があるなんか地下感あるような感じ、
アングラー、あの部屋の中なんだけど
そうですね、地下感があるんですごくいいですね、おしゃれなカフェ感もあるし、
そうです実はあの照明もこう違うんですよ、こっちが白色にしててあっちがちょっと明るい、
あ、そうですね、ちょっとなんか色が違いますね、うん、だからなんでこう見るイメージも違いますからね、
うん、単純に私こっちは明るくボードゲームなんで、うんうんうん、ゲームでこの色にしたんですけど、
うんうん、なんかこう色の見方が違ったりしますからね、明かりでね、うん、あまり暗すぎるのも、まあ、今日昼までですけどちょっと天気悪いんですけど、うん、天気、あの日が入ればまた色が変わりますからね、という感じですかね、
はい、
はい、じゃあとりあえずまたエンディングでお店の場所とかまたあと聞きますので少しよろしくお願いします。
はい、お願いします。
タグデンニキです。いやあれですね、もうなんか本当に緊急事態宣言が本当がもったいないようなスペースですね。
ありがとうございます、本当そうです
よ ね、本当にこれだけあるのに、はい、なんか来たい人も来れないですもんね、なんかね、うん、
実際ツイッターとかいろんな SNS でも、うん、来たいけどっていう方は結構いらっしゃるんですよ、うん、だからまあこうもう本当来てもらわないとわからないんで、うん、今写真だったり見てもらって雰囲気感じ取る、うん、いただくしかないのかもしれないですけど、
来てほしいですよね、本当に、ね、結構あれですよね、いろんなもの、駅前とか僕いくつか去年から取材に行った駅前とかその店舗の中にお店があったりするんですけど、結構駅から遠くても良いスペースっていうのはやっぱ人来てますもんね。
あ、そうです
ね、うん、やっぱり名古屋の車文化だったりするので、昔はなんか駅近じゃないととかその店舗の上とかでも狭くてもアクセスがいいんだけど、店舗の魅力とかその場で集まるもので来てるんで、そのまさにこうルスターもあったらそれになるとはずなんですけど、本当に今の状況が憎い感じですよね。
全然憎いですね、まあ、分かっていたこととはいえ
そうなんですよね。
で、あの今回のお店は駐車場も目の前に4台は確保してあるので、うんうんうん、まあ、駐車場の問題も前はちょっとコインパーキングだったんで、うんうん、それも結構ご迷惑かけたというか、うんうん、お客様が、 止めづらかったんですけど、うん、車で来やすくもなってますんで、
う
ん、
はい、近くにコインパーキングとかあるんですか？
コインパーキングは正直ないんですよ、うん、あのやっぱ駅まで行かないとないんですけど、うん、一応、JR 安城駅と、うん、名鉄の北安城、南安城から、うん、徒歩で来れる距離ではあるんで、うん、徒歩も無理じゃないです、うん、あと、アンクルバスという、まあ、安城市が運行しているバスも、うん、停留所が店の前にあります、うん、で名鉄バスの停留所も近くにあるので、うんうん、まあ、そういうのを使っていただければわりかし来やすくはなっているのかなと、
うん、上の方の目の前ですもんね、アンクルバスは。
そう、目の前なんですよ。
でもアンクルバスって夜やってないです
よね。夜やってない、残念です。バスはちょっと夜やってない、うんうん、昼早く来て帰りは電車で帰られるとかは可能かなと、うんうん、
じゃあ住所の方とかアクセスありますかね。
住所、住所、はい、住所が、安城市東新町、うん、10-11、うん、が番地になります、う
んうん、はい、目印になるものはなんか隣、
うん、隣、そうですね、飲食店さんが、うんうん、焼肉我が家さんと、うんうん、正気さんっていう中華料理屋さんがあるので、うんうん、そこが目立つと思います、うんうん、あと安城コロナワールドも徒歩圏内なので、うんうん、安城コロナワールドが一直線で踏切渡ってきていただければ、うんうん、あの当店になりますので分かりやすいかなと、はい、
安城コロナワールドですね。
そうですね、
もうあそこ近いですね。
近いです。
そうなんですね、安城駅が近いですね。駅ちょっと見ながら、踏切のとこですか、駅って。
駅は踏切渡って右、あのこの道から言うと右に行くと、うん、しばらく歩くと駅です、うん、まあ、ちょっと距離ありますけど、うんうん、まあ、歩けなくはない、うん、約1キロくらいかな。
1キロ、そうですね。じゃあすごく寒かった朝だけでも行けますね。今だけだって大丈夫ですね。で、駐車場もありますし、駅からも近いですし、そのね、収容スペースもいっぱいあったりするんで、本当にこう、いろんなイベント、ボードゲームに限らず、いろんなイベントができるイメージがありますね。
ありがとうございます。
スタッフの方も変わらずということで。
変わらず、僕は担当して、勇者よし君が担当してますので。
旅霊さんも無給店舗からこうついてきてというか、まあ、引き続きって形なんですか、
ね、あ、そうですね、ほとんどもう常連の方、うち LINE のオープンチャットっていうので常連、うん、の方と繋がって基本的に繋がってるんで、うんうん、そこで告知したりとか、うんうん、基本的にまあスライドして来ていただいてるような感じでありがたいんですけど
ね、うんうんうん、そうね、前回の東刈谷からそんなに遠くないですよね。車で動く方も多いでしょうし、
ね、はい、
なるほど、いいですね、なんかこう誘いやすいですよね、店舗。
そうです、特にボードゲームを本当やったことない人にすごく来ていただきやすいというか、うん、なんかゲームその苦手な雰囲気方っているじゃないですか、うん、そのゲームの雰囲気というか、うん、そういう方でもとりあえずあそこ明るいから大丈夫だよみたいな、
うん、明るいから
見えるし、
なんだろう、
よし、ね、知らない人とかを呼んでいただきやすいから、うん、はい、で苦手でもなんかちょっとゲームから外れて、うん、別の、まあ、一緒になんか映像を見てもらってもいいし、うん、お酒飲めないか今、うん、はい、ドリンク飲みながらとか、うん、はい、
ですね、なんかこう避難できるポイントもあるのもいいですもんね。
ですね、
うん、なんかこう全スペース全体を使っていく楽しむって感じもしますね、はい、でちょっといろいろ と、やりたいイベントとか、お店の魅力とかを聞いたんですけど、まあなんかこう、まあ、ルストもそうなんですけど、まあ、あと吉君的に今後こうルスト中心に、まあ、どうなって、まあ、いけたらいいのかなみたいな、なんか目標というか思い出みたいなのありますかね。
目標はやっぱりお客様が来ていただくためのなんかイベントであったり、魅力的なもの、集客できるイベントをやっていきたい。今回やっぱカフェバーっていう名前をちょっと取り除いたので、やってるスタイルはカフェバースタイルではあるんですけど、イベントスペースということで、ボードゲームのイベント、まあ e スポーツ的なゲームのイベント、企業とのコラボセミナーだったりとか、先ほど言った、まあ、自社開催でパソコン教室っていうことをやっていって、まあ、一般層も取り込んでいきたいなという思いがすごく強いので、まあ、幅広い層の方に楽しんでいただけるお店作りを、まあ、フードメニューの拡充、イベントのも増やしていくことで考えていきたいなと思っております。
まだまだなんかスタート切った感じがしませんもんね、なんかね、全然開けないとね、はい、延長したら延長したらね、色大変ですからね。なるほど、あとは大丈夫ですか。収録は今回来るの2回目なんですけど、1回目で行けました、自分的に。
どうだろう、いや、まあ喋ったと思うんですけど、やっぱり実際喋ってみると、うん、なんかもっと言わなきゃいけないのになとかありながらも、うん、なかなかね、全部出し切るのは難しい。
待ってますよ、しばらく。
なんかあるから。
もうで待ってます
ね。はい、まあ、そうですね。お店、うん、 まあ、とにかく来てください。一回来 来てみましょうと。
そうですね、
今人数的には制限があるんでね、一人二人とかでもいいですから、二人、四人までか、四人までとかで、あの、あ、そうそう、感染、感染対策、
はいはいはいはい、
あの感染対策もちゃんと万全で、一応仕切りとかも用意してありますし、手指消毒、入店時の検温、まあ、スタッフはもちろんやる、あの手洗いし、あの消毒やってますし、まあ、入れ替わりの時にはちゃんとあの消毒液でこう、まあ、拭いて、まあ、ドアノブとかも拭いてですね、ちゃんとやっておりますので、まあ、そういった面でも一応安心してご来店いただきやすいのかなと、はい、それ大事ですね。
そうですね、
めちゃめちゃ大事なこと言い忘れました。
よっぽどお店の方が綺麗ですから、多分言えるよ、多分ね。あれですね、またなんかこう明るくなった時にまたあの下に来たいですね。
なん
かね、動いてた時とかなんかね、全然またあの声が痛い、ありがたかったので。というわけでですね、前回あなんかこうさあの番組聞いた方にとかあるんですけど、なんか今回は何かやりますか。
そうですね、まあ時期が時期なんで、なんかあの聞いていただいたって方がいらっしゃったら、なんかアドリブでちょっと考えて、まあ、サービスさせてもらおうかなと思います
ので。こんな中ですからね。
そうですね。こんな中でも来てやったんぞとくらいのね、こう言っていただいて、
聞いたよって言ってくれた方がね、機嫌よく仲良くなってね、はい、まあ、あの きっかけになってね、はい、あのルスさんのこのスペースがこううまく軌道に乗るのは多分ね、あの情勢さえ変わればだと思うので、うん、あの応援してますので、
ありがとうございます、
お願いしますっていうことですね。今回はですね、愛知県安城市の、東新町の方にできました、ルストさんの方にお邪魔して、店長の勇者よし君にお話を聞きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、お相手は太陽塾の新安と、そしてゲストの
よし君です。
はい。最後のやつって覚えてます？
何でしたっけ？今夜も。
じゃあ、軍内。
あ、軍内か。
あ、そうです。軍内。というわけで、皆さんじゃあ次回もお楽しみに。せーの、
グッドナイト。